それでは完全なものと題して榎本牧師に説教いただきます。
おはようございます。先週は風邪をひきまして、松田先生にお説教をお願いしていてよかったなたまたま私が今週は松田先生に実は代わっていただく予定だったんですが、なんか勘が働きまして松田先生1週間先にしてくれへんかって、大学の方に電話したらいいですよとおっしゃってくださって、16日の日曜日は松田先生にお願いしていいかったなと思っていました。そしてなんか体が調子悪いなと思っていましたら、富松先生のお兄さんの病院に通ってるんですけど、具合悪いと思って行きましたら、インフルエンザだと、5日間は出入りで出ちゃいけない、保育園や教会に行くのはとんでもないことだと言われて、足止め食いまして、月曜日まで出入り禁止ですから、日曜日は来れなくて、松田先生ありがとうございましたと私の家内も引きまして、ちょっとぐらい熱出たぐらいでは礼拝休んじゃいけないよって言ってたんですけども、私が礼拝出れなかったもんだから、あんたはいつも言ってること違うねって言いながらそれでも2人して養生しておりました。こうして皆さん方の前にまた一緒に礼拝できることを感謝しております。主イエスは弟子たちに対して、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい、三条の説教というところでイエス様はこのようにお勧めになりました。完全なものになりなさいとおっしゃる。皆さんはどうでしょうか。完全な自分っていうものが自信を持ってはいと言えるでしょうか。でもイエス様は別にこのできもしないことをおっしゃっているわけじゃない。完全なものになれるから完全なものになりなさいとおっしゃっているんです。完全なものになれっこないんだったらそんなことをおっしゃらない。しかし完全なものとなりなさいよと言っておられる、そのことを我々は本当にこの真剣になって御言葉を聞いていかなければなりません。しかしこのようにですね、人はこの完全なものなんか慣れるんだろうか。でも人間っていうのは完全なもの、より良いものになろうとするっていう、そういう性格を持っています。で、完全なものというものを目指す。そしてまた聖書は不完全なものであると、人は不完全なものなんだ、塵のように虚しい存在だとも言われます。で、この完全なものとはどういうことだろうか。我々は誰が完全な人などになれるだろうか。で、本日のテキストで使徒パウロはすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものになっているわけではありません、何とかして捉えようと努めているのです、自分がキリストイエスに捉えられているからですと言っています。この捉えたとは言わない、私はもうその真理を捉えたとは言わない、違うんだと、捉えられているんだと、この受け身系で彼は言うんです。私たちの信仰はキリストの救い、キリストの恵みというものが先行する、私たちが完全になる、私たちがより良いものになるという前にですね、 キリストの完全性、キリストの恵みというものが私たちに先行して、そして私たちを捉えているんだ。キリストの完全は決して私たちと無縁な存在ではなく、私たちを捉えるんだ。だから私自身は捉えようと努めるんだ。決してその逆ではないんだ。立派な信仰があり、立派な人生観があるってキリスト教徒になるんじゃないんだ。よく洗礼を考えていただくときにですね、私はまだそんな不完全です、そんなまだですと謙遜に言われる方がいらっしゃる。でもこれも思い違いしてるんですよね。完全なものになったからクリスチャンになると思ってたら大間違いなんです。その後十字架いりませんから、キリストもいりませんから。不完全であるがゆえに私たちはキリストの救いを必要とするのです。立派な信仰があってキリストにつながるのではなくて、キリストの救いがあるから私たちはそれに応答していこう、お答えしていこうと、そこに信仰が生まれるのです。人の努力や人柄やその人の持ち味があって、それが完成するものではなくて、まずキリストの完全性、その完全なるお方がいて私たちが生かしてください、生かされるんだ。そしてそれゆえにそれに向かう信仰が生まれてくる。主がマタイによる福音書において完全なものとなりなさいと言われるのも、天の父が完全であられるようにという前提に基づいているのであります。その主に捉えられているということのゆえにですね、我々は自分で捉えようとするんだ。そしてパウロは、後ろのものを忘れ前のものに向かって全身を向けつつ目標を目指してひたすら走ることですと言っています。もう到達した、もう自分は完全なものとなったというのではなく、主に向かって身を乗り出していく、それが完全な姿であるというのです。前にもお話したかと思うんですけれども、この前に乗り出すということですね。身を乗り出す、これは私も北海道に長いこといましたので、スキーをあんまり上手じゃないんですけども、転びながらですねスキーをしました。で、新潟にいた時も生徒たちを連れて妙高山などにスキーに行きました。でそのスキーの指導の先生が言うにはですね、スキーに身を任せなさいということを盛んに言うんです。まあ新潟弁で言うと任せろてと言います。任せろて、任せないからあかんだと、任せなさいと言うんですね。それはこの体をですね、山側にやったらあかんよと。山側に行ってこう谷見たら恐ろしくなるもんだから、ついついこの山側にこう滑り落ち、谷に落ちていかないと、この山の方にこう向けてしまう。そうするとスキーが先が上向いて、余計スピードで出て谷底に転落していくんだ。谷の方に身を乗り出すんだ。そうするとうまくこの自由にブレーキも効くし、スピードも出る。それがこの任せるということなんだということを教えられてですね、なかなかこの谷側にこう身を任せるって、こうするっていうのは恐ろしいことなんですけども、実は本当にそうするとうまく滑れます。で、 こも同じなのですね。主に委ねるときに自由が与えられるんです。主に委ねると自分の不自由がなくなるように思うんですけども、なんか主体性がなくなって自分がどっかに行ってしまうような気がする。利用されるんじゃないか、損するんじゃないか、自分の人生ダメになってしまうんじゃないかと恐れたりします。しかしそうではないんだ。神様の御心に自分を委ねていくときに、そこに本当の信仰の喜び、自由が得られる。そして完全なものは誰でもこのように考えるべきですと進めています。ここでですね、パウロは私は完全なものではないと言いながらですよ、完全なものでないと言いながら、完全なものでものたちはこうすべきだというのは何か矛盾しているように思うんです。私は完全なものではないと言いながら、完全なものはこうすべきだというのはちょっと矛盾しているように思いますが、しかしこの相矛盾するような言葉の中にですね、真理が隠されていると思うんです。自分が完全になるのではなくて、完全なお方を見上げ、そちらに向かって身を伸ばす、その方のゆえに上のものを目指す、これが完全だということなんです。ジョン・ウェスレーという人が完全主義者と言われました。彼の言う完全性というのは、それは到達した静止した状態ではなくて、その置かれたところで神の方に身を向けるということであります。神の方に身を向ける。私はですね、よくまあ人に聞くんですけども、こうもらう、こうボール2つ書きます。ボール2つを書きます。でこの右のボールと左のボールとどう違いますでしょうか、この違いを言ってください。どうですかね、
ちょっと右の方が大きい
それだって同じように書いたつもりなんです同じように書いてるつもりだった。右と左では違わないんです。でも違ってるんです。完全に違ってるんです。完全に違ってるんです。ああなるほどって言うんです。そんな括弧とかですね、線が細いと太いとか、そんなん違うんです。もっと分かりやすいんです。これとこれとの違い、それ何かというと、これは上に上がってるんです。これは下に落ちてるんです。でも瞬間捉えたら同じなんです。このボールの中に持っているこのエネルギーといいますか、向かう方向なんです。例えば50点取りました、うちの子供、なんや50点かって言うと、50点を取ったのかっていうのはもう全然違いますよね、うん、でこの中にあるエネルギー、そして主に向かおうとするその気持ち、それが前に向かうんです。でも見たら同じなんです、どっちも。そして大きいの小さいの、太いの細いのってこうするけど、そんな大した違いない。しかしうちに込められたエネルギーっていうのは全く違うんです。そしてそれは本当に人々を驚かせるエネルギーなんです。でその例えば私はもう99点です100点ですって言っても、そんなもんで完全ではないっていうんです。そこでもし自分が完全だと思ってたら、その人全く完全だ。たとえ10点だとしても、その人がやっぱり自分がその もう少し上がっていこうかなと思う、その姿勢の中に完全さっていうのがあるんだ。で、まあギリシャ語でですね、人は上に向くっていう、アンスロポスって英語でアンスロポロジーっていうのは人類学って言います。アンスロポスっていうのは上を向くっていう意味だ。すなわち神様の方を向いていくんです。私ばっかり見ててもダメなんです。で、私はここでですね、この前に身を乗り出すっていうと、もう積極性っていうことを思いますよね。まあ昨日、青野ひろみさんというこの気管切開をしてですね、あの高橋美智子先生の教え子なんですけども、気管切開をして、ここの伝道、あの教会でも伝道集会していただきました。歌が歌えないだけには発声できないと、お話もできないよって言われた方がこの切開をしてですね、今本当に見事な歌を聴かせてくださるんです。でこの人が、お医者さんが、あのもうこれからあのお話できなくなりますよ、歌なんてとてもできないですよって言われた時にですね、歌を歌えるようにしてください、話せるようにしてくださいと言ったら、前例がありませんと言われた。前例がないって言われた時にですね、この人はどう思ったか。皆さん方はどうですか。お医者さんに前例がありませんって言われると、権威あるお医者さんにですね、前例がありません、もうダメですって言われた、絶望ですよね。もう死ぬしかないかと思ったりする。でも彼女はその時嬉しかったって言うんです。嬉しかった、何が嬉しいんだ。それは私が前例がなければ作ればいい、初めての人になれる、と嬉しかったっていうんです。そしていろんな器具をつけてもらってですね、前例がないと言われながら前例を作っていった。そして今見事にですね、そのことをまあ成就しておられる。お父さんがこの体育の先生だそうです。お母さんは音楽の先生、どっちもこの体を使う中学校の先生だ。でそのご両親が、何もやらんといて無理と言うなって言われた。やりもしないで無理と言うなって。だから一生懸命やってみた、そしてやれるようになったんだとおっしゃってました。すごいなと思いました。で悲しみや苦しみは新しい喜びへと変わってきた。で私たちがこの前に身を乗り出す、積極的になることですけれども、それはですね、自分の力に耐えることではなくて、神様とが共にいてくださる、そして神様の方に向かって自分を整えるということであります。私の言うなりになってくださいというのが前向きではないんです。私の言うてる通りにしてください、それが前向き、積極的じゃない。そうではなくて、神様の御心がなるように、この体で神様のご栄光が表されますようにということが、実は前向き、前に身を乗り出すということではないでしょうか。完全なものはいない、しかしみんな完全になれるんだよ。なぜならばイエス様が共にいてくださるから。そしてそのイエス様が私たちを力づけてくださる、そのイエスの方に身を向けましょう。自分の現実を見たら本当に暗くなるかもしれないし、 絶望するかもしれない状況、人間。先週私たちは聖書を学ぶ会というのを毎週木曜日していますけれども、聖書を学ぶ会にですね、ヨシュア記の12章をご婦人たちと勉強しました。ヨシュア記12章をまた見てくださったら分かりますけども、何も面白くないんです。カタカナばっかり書いてあるんです。誰それの王がどうやしとか何とかのことで、31人の王の名前ずらずらずらずら、土地の名前と王様の名前書いてあるわけなんです。これこっから何を聞くんやなと思って、皆さん黙想してください。でも皆さん、あんまり話が盛り上がらないんですよね。で私もそうやなと思って、でもみんなでよく読んでるとですね、こういう言葉が出会ったんですね。それはですね、このヨシアはレバノンの谷にあるバールガドからセイル途上にあるバラク山に至る山地をイスラエル各部族にその配分に従って領地として与えた。それは山地、シェフェラ、アラバ、傾斜地、アレノ、ネガブであって、そこにはヘト人、アモリ人、カナン人が住んでいたとありました。これだけのことなんですけれども、神様が約束の地として送り出してくれたその土地は、どういう土地だったかというと、山地であり、傾斜地であり、荒れ野だった。そしてそこには異教の嫌な人がいっぱいいたんだ。そういうことが書いてあったんです。私たちが教会の宣教ということを考えるときに、今の日本の状況の中で決して好条件とは言えないだろう。経済的困難、高齢化、いろいろな私たちを取り巻く暗い状況がいっぱいある。それは今に始まったことないんです。イスラエルの人たちがカナンの地に入ったその時からなんです。でもそこに主が共にいるということなんです。それが完全に違うんです。先ほど言ったようにこれは同じなんです。しかしそこに主をいただくかどうかなんです。主の方に向かうかどうかなんです。私たちが神様御心をなさってください、私たちはそれに従います、その時にですね、私たちが不完全なものであるにもかかわらず完全なものとされるんだ。あの人に比べて私はダメだって当たり前です。そんなこと今から言わなくたって分かってる。しかしですよ、そのダメな私たちを主が選び使わし、お前はここに住めとおっしゃっておられる。そしてそこには恐ろしい恐ろしい31人の王様がおるんだ。でも神様は一つ一つなされる。私たちはそれの前で黙し、そして従うんだ。そうすると気がついてみたら31人の王はみんないなくなっていた。これがヨシュア記12章。私たちはこれは昔話じゃないんです。今私たちが生かされているこの日本という状況、私というこの現実の中でですね、主は完全なものとなりなさいとおっしゃる。年老いた私たちがどう完全なものとなれるんでしょうか。 若い人頑張ってくださいよ、私はダメですからと言うしかないじゃないですか。しかし主はそうではない。最高の技を年寄りたちにもさせる、その場において完全な神の民として私たちを召されるんだ。完全なものとは無欠陥のものではありません。キリストにつながることにより、その人が新しい命に生かされることであります。その置かれた状況の中で神様を見上げ、神様をいただき、神につながり、そこで神を賛美すること、それが実は完全なんだ。誰にでもできることなんだ。だから天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。いや、私は癌を持っております。私は耳が聞こえません。私は足が不自由です。私は認知症にかかっております。いろんなことが言えるかもしれない。しかし主を賛美することはできるんだ。主がいてくださることを喜ぶことはできるのです。キリストは罪を許して私たちを義としてくださるんです。そして私たちがその場において、その状況の中で完全なものとなるんだ。自分たちが人と比べて完全なものなんて思った大間違い。その状況の中で神を見上げていく、その福音の呼びかけに対して私たちもまたアメンと答えていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの大いなる恵みを感謝いたします。我々は自分を見るときに誠に不完全であり、本当に人に迷惑をかける存在であり、いない方がどんなにこの世のためになるかと思われるようなことがしばしばですが、しかし主は私たちを選んで神様の約束の地に置かれました。そこは荒れ野であり、山地であり、傾斜地であり、本当に大変な人たちが住んでいる場所でした。しかし主はそこを神の国としてくださることを覚え感謝いたします。どうかその主に向かって私たちの身を委ね、お従いしていくものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。